特集、笠岡市民病院の今。市民の皆様から世代を超えて永続的に愛され親しまれ信頼される病院に。市民病院は昭和38年9月に現在の場所に新築移転しました。市民病院は市民の生命と健康を守るため、災害時医療、救急医療や周産期医療、小児医療をはじめ、急性期医療や慢性期医療を担い、また市内の島嶼部医療を支えるための取り組みも積極的に行っています。慢性的な医師不足。平成16年4月に導入された新医師臨床研修制度を契機に、全国の病院で医師不足が顕在化し、とりわけ中小規模の自治体病院の医師不足は深刻です。市民病院でも医師の退職後の補充ができず、診療体制の縮小化を余儀なくされ、かつて総合病院として市民病院が担ってきた役割を果たしきれない状況となっています。このため入院・外来患者数が年々減少し、病院経営も総務省の繰り出し基準を超えた一般会計からの繰り入れを受けても、慢性的な赤字体質は改善できない状況が続いています。1、入院・外来患者数について、平成27年度の年間入院患者数は38,780人、1日平均84人で、病床利用率は 43.5% で、平成26年度の 48% に続き、50% を下回っています。また、年間外来患者数は 55,760人、1日平均219人となっています。入院されている患者様の年齢は、81歳から90歳が約4割で、平均年齢は約80歳です。外来を利用されている患者様の年齢は、71歳から80歳が約3割で、平均年齢は約66歳です。このように高齢の患者様に多く利用されている市民病院では、近年ではリハビリを利用される患者様が増えています。高齢化社会の中で、今後市民病院が目指すべき方向は、リハビリ部門を充実し、高齢者ができる限り住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指すことであり、訪問看護や訪問リハビリなど新たな取り組みを行っていくことです。また、保健、医療、福祉、介護が一体となった地域包括ケアシステムの構築のため、その一翼を担うとともに、地域医療の中心的役割を担えるよう、地域の医療機関や介護施設などとの連携を行い、さらには医師の確保に努め、経営基盤の安定化を図り、地域の主治医となることが求められています。2、平成27年度決算の状況。病院における収益力の真の姿を見る重要な指標の一つである、異業損益、損失は、平成27年度では約6億330万円のマイナスとなります。これに異業外利益と特別利益を加え、特別損失と一般会計からの繰入れ金約3億9300万円を差し引いた金額では、約7億8390万円のマイナスとなっています。この赤字の要因には様々な要因がありますが、一つ目は入院患者数の減少です。平成26年度と平成27年度を比較すると3113人の減となり、入院収益は約9340万円の減収となりました。二つ目は異業収益、約15億2040万円に対する職員給与費が約13億1190万円、退職金含むと約 86% を占め、給与費のほか、維持事務の委託料、医師の診療委託料、給食の委託料、警備の委託料、施設管理の委託料などの人件費的なものを総合すると、約15億5000万円となり、異業収益を上回っていることです。3つ目は、平成26年度から適用されることとなりました、 地方公営企業の新会計基準により、退職給付引当金や賞与引当金、貸倒れ引当金の積み立てが義務化されたことなどが大きく影響しています。平成23年から25年度までは、わずかながらも当期純利益を計上してきましたが、平成26年度は約2億1420万円のマイナス、平成27年度は約3億9090万円のマイナスとなり、累積欠損金は平成27年度末で約28億9337万円と増加をしています。用語解説1、周産期とは妊娠22週から生後1週間未満の期間。2、急性期とは病気になり症状が急激に現れる時期。3、慢性期とは病状は比較的安定しているが、治癒が困難な状態が続いている時期。4、新医師臨床研修制度とは、研修医が研修先の病院を自分で選ぶことができるようになり、病院側のニーズとマッチングさせて研修先が決定される制度。これまでは大学の医局に残る研修医が多かったのですが、制度導入によって大学病院を選ばなくなる研修医が増加したと言われています。5、累積欠損金とは、地方公営企業法を適用している公営企業法適用の経理用語で、要するに開業以来の赤字の合計額です。借金ではありません。6、各地時刻とは、119回線が接続された時刻。3、県内同規模自治体病院との比較。平成26年度決算を県内同規模自治体病院と比較した表があります。平成26年度決算から見る県内同規模自治体病院との比較でも、やはり入院外来収益が少なく、このことが病院経営に大きな影響を与えていることがよくわかります。市民病院利用者に聞いてみました。市民病院を選んだ理由は、総合病院だから、以前に入院したときに対応が親切で丁寧だったから、院内の様子が少しでもわかるので安心感があるから、主治医について、堅苦しくなくわかりやすい説明で不安が和らいだ、付き添いや障害児のことを考えて対応してもらった、看護師について、テキパキと明るく優しい方ばかりです。長い年月の付き合いですが、優しく接してくれてありがたい。市民病院に対するご意見、設備を充実し、医師・看護師の親切・丁寧が伝わり、患者の心もケアできる病院になってほしい。医師の増員、前科に常勤の医師を配置してほしい。市民が安心して治療を受けられる病院になってほしい。4、島嶼部の診療状況。市では笠岡諸島の各島に診療所を設置し、島嶼部の皆さんの健康維持に積極的に取り組んでいます。その中で市民病院は、白石島診療所、真鍋島診療所と六島診療所を受け持って診療を行っています。また、市の介護予防事業である健康長寿アイランド事業の一環として、平成27年度から、リハビリ職員を派遣するとともに、平成28年5月からは、白石島診療所と真鍋島診療所に、リハビリ職員と口腔ケアや接触機能療法を行う職員の派遣も開始しました。5、救急搬送の状況。本来、島嶼部医療や救急医療など、採算を度外視してもサービスの提供を行い、市民の生命と健康を守るための病院として、市民病院は笠岡地域の中心的な役割を果たさなければなりませんが、慢性的な医師不足の中で、本来の役割が果たせなくなっている現実があります。特に夜間救急の受け入れ件数は、笠岡第一病院や倉敷中央病院の約6割程度にとどまっている状況です。こうした状況の中で、市では島嶼部の救急医療体制を強化するために、笠岡消防南出張所の設置など、 新たな取り組みも検討しています。小林市長の一言、近年医療を取り巻く環境は大きく変わりつつあり、病院の経営環境はますます厳しくなっています。2025年以降に訪れる超高齢化社会に向けて、市ではワンストップで保健、医療、福祉、介護のサービスが受けられる地域包括ケアシステムの実現を目指します。また市民病院は今後も引き続き救急医療、島嶼部医療、周産期、小児医療などを受け持ち、さらには在宅医療支援、病院と病院、病院と診療所間のより一層の連携やリハビリ機能の強化などの実現に取り組みます。そして新しい市民病院の改革プランを策定し、それに基づいた経営改善を図る中で、老朽化した市民病院の将来の在り方の検討も行います。地域の自治体病院として永続的に市民の皆様に愛され、親しまれ、信頼される病院となるよう、今後も努力を重ねてまいります。笠岡市長小林義文、問い合わせ笠岡市民病院、電話632191。